中島敦作、我が西遊記より五条丹に。昼下の後、師父が道端の松の木の下でしばらく行こうておられる間、悟空は八戒を近くの原っぱに連れ出して、変身の術の練習をさせていた。やってみろと悟空が言う。竜になりたいと本当に思うんだ。いいか、本当にだぜ。この上なしの突き詰めた気持ちでそう思うんだ。他の雑念はみんな捨ててだよ。いいか、本気にだぜ。この上なしのとことんの本気にだぜ。よーしと八戒は目を閉じ、印を結んだ。八戒の姿が消え、五寸ばかりの青大将が現れた。そばで見ていた俺は思わず吹き出してしまった。バカ、青大将にしかなれないのか、悟空が叱った。青大将が消えて八戒が現れた。ダメだよ、俺は。まったくどうしてかなと八戒は面目投げに鼻を鳴らした。ダメダメ、点で気持ちが凝らないんじゃないか、お前は。もう一度やってみろ。いいか、真剣にかけねなしの真剣になって、竜になりたい竜になりたいと思うんだ。竜になりたいという気持ちだけになって、お前というものが消えてしまえばいいんだ。よーし、もう一度。と八戒は印を結ぶ。今度は、前と違って奇怪なものが現れた。錦蛇には違いないが、小さな前足が生えていて、オオトカゲのようでもある。しかし、腹部は八戒自身に似てブヨブヨ膨れており、短い前足で二三歩這うと、何とも言えない不格好さであった。俺はまたゲラゲラ笑えてきた。もういい、もういい、やめろと悟空が怒鳴る。頭をかきかき八戒が現れる。お前の竜になりたいという気持ちが、まだまだ突き詰めてないからだ。だからダメなんだ。そんなことはない。これほど一生懸命に、竜になりたい、竜になりたいと思い詰めてるんだぜ。こんなに強く、こんなに下向きに。お前にそれができないということが、つまり、お前の気持ちの統一がまだなっていないということになるんだ。そりゃひどいよ。それは結果論じゃないか。なるほどね。結果からだけ見て原因を非難することは、決して最上のやり方じゃないさ。しかし、この世ではどうやらそれが一番実際的に確かな方法のようだぜ。今のお前の場合なんか明らかにそうだからな。悟空は確かに天才だ。これは疑いない。それは初めてこの猿を見た瞬間にすぐ感じ取られたことである。はじめ、あから顔ひげ面のその容貌を醜いと感じた俺も、次の瞬間には彼の内から溢れ出るものに圧倒されて、要望のことなどすっかり忘れてしまった。今では時に、この猿の要望を美しいとさえ感じるくらいだ。その面魂にも、その言葉つきにも、悟空が自己に対して抱いている信頼が、生き生きと溢れている。この男は嘘のつけない男だ。誰に対してよりも、まず自分に対して。この男の中には常に火が燃えている。豊かな激しい火が。その火はすぐに傍らにいる者に移る。彼の言葉を聞いているうちに、自然にこちらも彼の信ずる通りに信じないではいられなくなってくる。彼の傍らにいるだけで、こちらまでが何か豊かな自信に満ちてくる。彼は火種。世界は彼のために用意された焚き火。世界は彼によって燃やされるためにある。悟空の体の部分部分は、目も耳も口も足も手も、みんないつも嬉しくてたまらないらしい。生き生きとして、ピチピチしている。ほどに戦う段になると、それらの各部分は、歓喜のあまり、花に群がる夏の蜂のように一斉にわーっと歓声を上げるのだ。悟空の戦いぶりが、その真剣な気迫にもかかわらず、どこか幽玄の趣を備えているのはこのためであろうか。人はよく 死ぬ覚悟でなどと言うが、悟空という男は決して死ぬ覚悟なんかしない。どんな危険に陥った場合でも、彼はただ、今自分のしている仕事、妖怪を退治するなり、三蔵法師を救い出すなりの成否を憂えるだけで、自分の命のことなどは点で頭の中に浮かんでこないのである。後になっても、あの時は危なかったなどと決して言ったことがない。危ないとかもうダメだとか感じたことがないのだ。この男は自分の寿命とか命とかについて考えたこともないに違いない。彼の死ぬ時はポクンと自分でも知らずに死んでいるだ。その一瞬前まではハツラツと暴れ回っているに違いない。まったく、この男の事業は壮大という感じはしても、決して悲壮な感じはしないのである。悟空の今一つの特色は決して過去を語らぬことである。というより、彼は過ぎ去ったことは一切忘れてしまうらしい。少なくとも個々の出来事は忘れてしまうのだ。その代わり、一つ一つの経験の与えた教訓は、その都度彼の血液の中に吸収され、直ちに彼の精神、および肉体の一部と化してしまう。今さら個々の出来事を一つ一つ記憶している必要はなくなるのである。彼が戦略上の同じ誤りを決して二度と繰り返さないのを見てもこれはわかる。しかも彼は、その教訓をいつどんな苦い経験によって得たのかはすっかり忘れ果てている。無意識のうちに体験を完全に吸収する不思議な力をこの猿は持っているのだ。